コロナが急展開しましたね。非常に明るい年になりました。この明るいっていうのはですね、人間何が明るいかというとですね、方針が決まれば明るいんですよ。人間とウイルスなんていうのはもう何万年も一緒に暮らしてるわけですから、今度の新型コロナウイルスにどういう注意をしてどうしたらいいかって分かればですね、それに全力を注いで、まあ、ダメならダメなんですよ。またダメになることも少なくなりますね。それは方針が決まりますからね。で、大きなデータが3つ出てきましたね。それで今までのデータと比較して十分に考えるとよく分かりますね。まず第一に感染経路です。感染経路というか感染場所ですね。感染場所、まあ、経路と言ってもいいんですけどね。感染場所、これが家がですね、大体4分の1、22%。飲食はですね、まあ飲食が主だなんていうのはどうも嘘くさいと。なんでかとデータが示さないから、データ示さないで言うときってのは大体インチキなんですよ。飲食は 5% です、たったの。だから飲食で感染するんじゃないんですよ。家で感染するんです。主にほとんど家で感染するんですね。ですから家で注意すればいいっていうことがまず分かったわけですよ。それから変な話ですけど、これ NHK 見てる人は変に思うと思うんですけどね、家でご飯を食べるなら外の飲食店に行った方が安全だってことなんですよね。それはあと数字っていうのはそういうものなんですよ。数字の方が先で先入観が後なんですね。先入観ってもともとあっちゃいけないんです。まずそれが大きなことが一つ分かりました。それからもう一つはですね、立て続けにいろんなデータが出てきまして、岐阜県が最近非常に多く感染しましてね、ついに非常事態宣言なんかもすることになっちゃったんですよ。ところが岐阜県はですね、我々丁寧にマスクをしてる人としてない人の感染の状態を、7月頃からやっておりましてね、それで岐阜県でコロナに感染した人のほとんどがですね、ほとんど全部つってもいいんですけど、マスクを割合厳重にかけてたってことなんですよ。これはね、私がマスク意味ないとか言ってるからとか、そういうケチくさい話は僕ないんですね。もしもマスクの効果があれば、私はすぐ自分の言ってることを変えます。それは科学者ですから、まあそれはもう大丈夫なんですね。それからもう一つは、続けて出てきたのが大江戸線の運転手が、まあ、39名とか、まあかなりの数、いや30名から40名ぐらい集団で感染しましてね。で、今大江戸線って東京にある地下鉄ですけど、これの運転が間引かれてるんですよ。もう運転手足りなくて、それの感染源が分かりましたね。これが水道の蛇口なんですよ。まあ水道の蛇口で、みんな運転手がまあ勤務から帰ったり今から行くとかいう時に使う蛇口が決まってるんです。大体そういうもんですよ。職場にこう蛇口が並んでますからね。その蛇口から感染したんですよ。この2つは何を言ってるかって言ったら、新型コロナウイルスというのは SARS がそうですけど、その SARS の時には接触感染が主だということが分かってるわけですね。よくね、こういうのマスクをね、今まで頑張ってきた人がね、本当にこう心がないんですね。自分のメンツだけ考えて、そんなこと言ったってコロナ、マスク空気でも感染するよと。それは空気でも感染するんですか。我々が知りたいのは主になんで感染するかということなんですね。SARS の時にはあれ新型コロナなんですけど、ですね、ホテルにみんなコロナ患者もいて宿泊しても、その時は感染しなかったんですよ。ところがコロナの患者さんがホテルからチェックアウトした後に、そのベッドをメイクした人が他の部屋も掃除するわけです。その掃除したところが全部移ったわけですね。ということは、もちろんその掃除する人がですね、部屋をメイクアップする人が使った雑巾とか、そういうのがですね、他の部屋にコロナウイルスを移したわけです。で、空気中で生きてる時間は短いです、コロナっていうのはですね。だけども机の上とかノブとかトイレとか、そういうところの表面についてるやつが、例えば今度は水道の線ですね、写真が出てましたけど鉄の線でしたよ。ひねるやつね。ああいうんで感染するんですよ。だからどこを注意すればいいかって分かったわけです。だからもう一つはノルウェーでですね、ノルウェーは80歳以上の人を優先して今接種してるんですけども、わずか3万人ぐらいの接種でですね、 3万人のワクチンとはちょっとですからね、日本全体だったら1億人も接種なきゃね。それでもう30名以上の死亡者が出ました。この3つはものすごく大きいですね、データとして。っていうのは一気に分かりました、どうしたらコロナにかからないかっていうのが、でどうすればいいかってことも分かりました。つまり家で感染するんですよ。当たり前ですよね。接触感染ですから家で感染します。家に入るとき玄関のドアを開けるね。で家族の一人が感染したら他の家族が感染する、こういうわけですからね、まあ、平均して 4,5 人としますとね、2,3 人に蔓延してしまいますから。そして玄関で靴を脱ぐ、それでなんかハンガーにかけたり、それから洗面所行って、手を洗うと、手を洗うときに、蛇口に触りますからね。だからもちろん食べるときに箸なんかが家族ですからルーズですからね、取り箸を取っておいてもつい習慣で自分の箸で食べちゃうし、それからコップなんかも家族の飲んだコップでお茶を飲むったらちゃんとは洗いませんよ。飲食店はそんなことありませんね。箸もちゃんと洗ってるし、それから、もちろん、人の食べたものをまた回すなんてことはしませんからね。それから最近では入り口入るときにちゃんと手も消毒して、そしてテーブルもテーブルごとに分かれてますからね。だから飲食店の方が感染してないってこれ当たり前で、家って今まで言わなかったんで、この家って家庭って書いてないのはですね、この調査は独身も入ってるんですね。ですから家で感染するんですよ。だからまあそれですね。それからシーツとか枕カバーとかね、そういうんだってまあ家族ですから、まあ子供が寝たところに子供感染してもあまり今度は大したことないんで、子供が学校から感染して帰ってくる、外から帰ってくる、それでそこのところにまあ親もね、疲れたら子供のところに寝たりしますよ。もちろんトイレ一緒ですね、当たり前ですけど、お風呂も一緒でしょ。だからもう家で感染するんですよ。これもはっきりしたと、よかったと。4倍以上ですからね。だから食事するときは飲食店に行って食事するとか、家族ができるだけこのところ気をつけるとかいうことですね。それを裏打ちしたのが岐阜県のマスクの調査データと大江戸線の運転手の感染ですよ。ですからもうとにかく私は前からそうしてたから今まで大丈夫だったかもしれないけど、この頃マスク言われるんでね、僕もついマスクなんかすると接触感染がおろそかになりますね。僕は外でトイレ行くときは必ずこの袖をこう伸ばして袖でこう開けるんですよ。それで全部そういうふうにして、まあ、もちろんエスカレーターの、ボタンから何からそうやってます、エレベーターのボタンから。ところがこの前東京駅でエスカレーターに乗って、僕はエスカレーターに乗っても絶対手すり触らないんですけども、僕のところに5人ぐらい一緒に乗ったんですけど、2人がねこともあろうに手すりに触ってましたよ。手すりに触ったらね、あの駅の手すりに触ったらですね、もう50人60人と触りますからね。そのコロナウイルスが生きてる時に自分が触るわけですから、一コロなんですよ。だからあ、みんなマスクなんかしてるから接触感染忘れてんだなと思ってたんですね。それからノルウェーでワクチンで、まあ、3万人ぐらいで今30名です。どんどん増えてますけどね。死亡ですよ、これは。80歳以上死亡です。ということはね、3万人で30名って言ったらね、すごい数なんですよ。100万人で100人でしょ。1000万人で1000人。日本1億人ですからね。みんなで、みんなやったらワクチンで立ちどころに1万人死んじゃうってことですから。あ、もっと多いかな。3万人で、だから1億人で、要するに3万人で30名でしょ。で100万人で、あ、10万人で、3万人で30名。10万人で100名。100万人で1000名。1000万人で1万人。あ、10万人ですよ。大変ですよ。ワクチンで10万人死んじゃったらね。今、コロナウイルスで過剰死を全部計算してですよ。このワクチンですぐ死んじゃってるんですけど、すぐじゃなくて過剰死で死んでる人も入れて、まだ1万人いかないですからね。大変なことですよ。これがみんながワクチンしたらあっという間に10万人死んじゃうわけですから。ということはこれ悪いことじゃないんですよ。要するにね、方針が決まればいいんですね。 家を気をつける、接触感染を気をつける、ワクチンをできるだけ打たなくていい体を作るっていう3つがもう分かっちゃったので、はっきり。だから我々はもう何をするかっていうのをね、はっきり分かります。このブログでは今まで、まあ、SARS が接触感染でしたからね、僕は。やっぱりデータはそれしかないのに、今度の新しいウイルスは新型コロナなんですから、SARS と一緒なのに、理由もなくマスクをするっていうのに反対してたんですよ。もちろんマスクをした方が少しはいいっていうのがあるんですけど、例えばマスクの効果はおそらく 10% ぐらいなんです。あと全部接触なんですよ。だから接触を気をつけなきゃいけないんですね。で、接触感染で家で感染するのが多いと。それでワクチンはもうあまり期待できないってことになると、もうはっきり我々の方針は決まりました。で、このブログをもう一回全部見返してもらいますと、あっちこっちに書いてあるんですけど、見にくいでしょうから、この際もう急展開したんですからね。この際何に気をつければ我々はコロナにかからないか、それからワクチンをやらなくても大丈夫な体を作るのはどうするか、この2つをですね、明日からもう一回繰り返したいというふうに思っています。今日はひばりの声も明るく感じますね。今日はちょっと別のところをお借りして、録音しておりますので、もしかすると時々別の音が入るかもしれませんが、それはご厚意で借りておりますので、我慢していただければと思いますが、実はですね、昨日はコロナが非常に大きく変化したというか、展開があったということをお話をいたしました。どういうことかというとですね、簡単に言うと、今まで外でコロナが感染するというふうに考えてたものが、都知事あたりが必死で隠していた、データが出てきたということなんですね。で、これはもう今の時代はおそらく情報統制というのはできないんじゃないかと思うのは、そういうことを担当している方がですね、やっぱり義憤に駆られて国民守んなきゃいけないという気持ちの人はいくらでも日本人にはいますから、その人から情報の提供を受けました。ヤフーのニュースでもほぼ類似の数字が出ておりましたので、他のルートでもデータが漏れているというか、漏れるべきデータですよね。現在国民がもう全力を挙げて感染を、自分たちの感染を防ごうとしている、それの大きな参考になる感染の調査結果を隠すっていうこと自体がですね、もう全然検討外れなわけであります。で、それの2回目なんですけども、大きなことはですね、今まで外の飲食店とか外の3密で感染しているというふうに発表されてたやつは全部嘘で、嘘っていうのは私が嘘っていう時は知っていて違うことを言う時を嘘っていうんですね。知らないで言ってる人はもうしょうがないんですけどね。家が 22% でもう大半なんですね。それから第2番目の原因は事務所、会社の事務所とか、そういうところですから、官庁とかですね、それはそうでしょうね。それから3番目が飲食店で、たったの 5% なんですね。ほとんど同じなのが病院だとか施設のようなところで院内感染するとかですね、そういうものなんで、あと細かいものがいっぱいあるんですね。したがって我々はまず家庭での感染を防がなきゃいけないっていうことになるわけです。これで多可的なっていうか、ひばり的な考え、自分の身を守るということについては、今日も少しお話しますが、明日さらに細かくお話をいたします。っていうのは、家庭を守る主婦にとってはですね、家庭で感染するっていうと何を注意すればいいかっていうことを具体的に知らなければいけません。今までは家庭での感染が一番多かったんですけれども、家庭での感染を言うとですね、みんなが動揺するとかですね、動揺しようと何だろうと、今一番動揺してるのはテレビがそういう情報を伝えずに、官庁も都知事も隠しているからなんですね。で、自粛すると非常に感染が増えますっていうのはどういうことかっていうとですね、ちょっと落ち着いて聞いてくださいね。自粛するとですね、人通りがずっと減りますね。ということは多くの人が家にいるわけです。で、家で感染をしますね。4分の1が家で感染するってことは、自粛 が始まって家にみんなが入ると、そこで例えば5人家族だとしますと、まあマンションに1人でも同じなんですけどね、まあ家族としますと1人の人が感染しているという状態で、その自粛が始まると、その家の中で十分にみんなが感染してしまうわけですよ。だって一番感染の危ないところに国民を押し込めるっていうのが自粛ですからね。でそこで、まあ、1ヶ月か2ヶ月自粛するとですよ、家族がみんな移っちゃうんですね。まあ移るのに、まあ、普通だったら10日か2週間ぐらいかかり、まあそのかかる理由は後で次回明日にでも説明しますっていうのは、かかり方がですね、例えばシーツとか、まあ、なんでかかるかっていうのは空気伝染じゃないんで、まあ、そこのところ間違えちゃいけないわけですね。時間がかかります。それで今度は潜伏期間が5日から1週間ありまして、それで症状が出てっていうことになりますので、家族がかかるのが時間がかかりますね。まあ、例えば1ヶ月で自粛がやめるとすると、何をやってるかっていうと、世の中に一家族に1人ずつ感染した人がいたら、それをわざわざ一家族3人ずつにするようなものが自粛なんですよ。だからこれは今までのように間違ってこれは嘘をついてって言えばいいんですけど、感染が空気感染であるってマスクをさせて、それで家に閉じ込めるっていうのが最も悪い、一番感染を増大させる方法が自粛なんですね。でマスクについては、私はこれまでの私はデータに基づいて判断をするんで、どれが怖いとかどれがどうだっていうようなことは言わないんですね。かつて SARS となりました。 SARS というのは新型コロナウイルスなんですよ。その時 SARS と呼んでただけで、種類、ウイルスの種類が違いますから、症状とか伝播力とか違いますけどね。それのデータを見たら、それは去年の今頃ですけど、データを見たらほとんどが接触感染だったんですよ。これは僕のブログによく書いてあるんですけど、ね、どういう形の接触感染かって書いてあるんですね。ところが今度は誰かがマスクをしろって、マスク意味ないって言われながら、マスク警察が現れたりした。マスクっていうのは空気伝染なんですね。でマスクでも少しの効果はある、確かにマスクでも少しの効果ありますが、それは感染の僕は1割2割はマスクで防げるのかなと思ってましたらですね、最近感染した人が増えてきたので、感染した人が常時マスクをしてたかという調査がちゃんと行われておりました。そのデータも送っていただいたんですね、別の方からですが。少なくとも岐阜県では細かく調査がされてますが、最近かなり大量な伝染者が出ましたが、全ての方がマスクをほとんど常時しておりました。つまりマスクは全く感染に防御性能がないっていうことなんですね。それは当たり前ですけどね、 0.1 ミクロンのウイルスに対して30ミクロンの直径を持つ布製のマスクをしたところでですね、防げるはずはないんですね。だけど、まあ、たまたま運よくですね、人の唾がそのマスクにつくということはありますから、まあ、しかしそれもマスクについた唾はそのうち乾燥してですよ、でマスクで呼吸してる時に喉に入りますからね。だから本当に意味がないことなんですね。むしろマスクをしてると、マスクに唾とか人の感染した人の息とか唾とか、まあ、そういうものがついて、それが入っていくわけですから、余計に導入するようなもんなんですね。ですからマスク感染した人が全員でしたよ、私が見たらね、一人残らずなんですよ。一人残らずっていうことが起こる確率っていうのはものすごく少ないんですね。ちょうど今度コロナウイルスで幼児の感染はあるんだけど、それも少ないんですが、死亡者ゼロですね。こういったゼロっていう状態ができるっていうのは、これはものすごく確率的に低いことを言っているわけなんで、私はね、今まで、まあ、そうは言っても1、2割マスクかなと思ってたけども、どうも違いますね。ほとんど全てがと言ってもいいかもしれませんが、接触感染であろうかと。そうすると接触感染だと3密は全く関係ありません。密であるかどうかにごまかされちゃいけないわけですね。これは3密もそうだとまた来るんですけど、そうじゃなくて注意する点が違うわけですね、ポイントが。もうコロナのウイルスがですね、物の表面、テーブルの表面とかドアノブだとかトイレのあれとか、それから家庭ですとシーツとか枕カバーとか、 まあ、そういったものですね。それから、まあ、家族ですから、兄弟の飲んだコップで他の兄弟が飲むとか、まあ、そういうことは頻繁に行われますから、まあ、そういうところで感染するわけで、理屈もちゃんと合っておりますね。SARS の時の感染様式はほとんどこの、副雑菌とかそういうものだったんですね。ですから私がまあだいぶ前に去年の4月か3月頃に盛んに売ってまして、うちなんかは自分のうちなんかそうしてたんですけども、スーパーに行ったりコンビニに行ったりして買い物すると、玄関で袋を開けないで袋のまま一応表面をアルコールで消毒してから家の中に持ち込むということをしておりました。つまりマスクを僕はマスクかけてなかったんですけども、マスクかけないってことは自分の注意がですね、接触感染に向くってことが非常に重要なわけですね。ですから接触感染ということになると、マスクはいらないけれどもスーパーで買ってきた袋に注意するとか、から外に出たら私全く物に触りませんが、この前東京駅でエスカレーターに乗ったらですね、多くの人が、だいたい僕の時は5人でしたけど、5人のうち2人が手すりに触ってんですよ。いやもうこれはほとんど危ないなと思ったんですけど、あの国の感染を担当してる人とかね、それからお医者さんとか山ほど言いますけど、なんでかわいそうにと思わないんですかね。僕かわいそうにと思っちゃうんですよ。ああ知識があればあんなことしないのになと思いますよね。もちろんあの手袋は非常に薄い手袋して脱ぐのが一番いいんですよね。それからあまりにひどく汚染されたなと思うときは、外から来たときにやっぱりちょっと服はあまり寝室とかそういうところに持ち込まない。もちろん洋服のにもつきますからね。これはあの原発の時の汚染した物質と全く同じですね。でこういうことをもしかしたら感染学者とか医者がご存じないっていう可能性もないじゃないんですよ。つまり我々医者っていうのはですね、文化系みたいな頭の人が多くて、理科系みたいな頭の人は少ないんですね。ですから私なんかはまあ典型的な理科系の頭なんで、ウイルスが、ウイルスにかかった人の口とか便とかそういうとこから排出された時に、それがどこに拡散するかっていうことは、まあある意味で目で見たようにこう見えるんですけども、それが見えないんじゃないかと思うんですね。それで感染場所が家庭である、マスクが感染した人の全員がマスクをつけていたということ、それから、第1回目の新型ウイルスが接触感染であったということで、自粛をすればするほど、自粛してある程度1ヶ月自粛して自粛を解く、また1ヶ月自粛をして自粛を解くということをやってると、ある程度感染した人たちが家でさらに感染を増やし、さらに社会で感染を広げっていうふうに2種類の感染を次々とやっていくことになりますから、自粛こそ増幅しているということが言えると思います。今日はですね、ひばりも出すのが難しくてですね入りました。コロナの急展開ですね。つまり今までモヤモヤしてなんか分かりにくいなっていうところが一気に霧が晴れたわけですね。家の感染が 22%、 飲食の感染が 5%、 まあ、その他いろいろあるわけですが、まあ、それによってまず感染場所がはっきりしたと、まあ、いうことがもう最大のあれですね。それからコロナにかかっている人のほとんどがマスクをしていた人だと、まあ、いうことで、まあ、理論的にもマスクが効果がないということと、データとしてもマスクが効果がないということ、2つ出てきたということですね。それから大江戸線の運転手の感染ですね。これも39人かなんかですから大変に数が多いんで確実なんですが、水道の蛇口を触ったことによって感染したと。まあこれらのことはですね、今まで全てのいろんなコロナウイルスの新型コロナウイルスに関するデータと合致するんですね。今まで空気感染が少ないと言われてたのにマスクをしろと強制するとかですね、それから自粛して家庭で過ごさせればいいってことは家庭で感染しないってことなんですけど、家庭の感染が一番多かった。これはもうもちろん政府も厚生労働省もそれから専門家委員会も知事もみんなしてたわけですから、日本の指導部はほとんど、まあ嘘っていうと言葉が良くないんですが、 まあ、簡単に言えば知ってても言わなかった、まあ、その原因はっていうと家庭で感染するっていうとみんなが動揺するからっていうのが一つの理屈だったようですね。ところが家で感染を防ぐっていうのは簡単にできるんですよ。私はこのブログで何回も書いてますけども、そこを全部掘り繰り返すのも大変ですからね。この際方針の決まったところでひばりクラブの皆様にはですね、もう一回まとめて、それから私の考えも少し進んでますから、それも含めてですね、今日はまとめたいと思いますが、まず第一にウイルスを家の中に持ち込まないっていうことですね。それから家の中にウイルスがいるとして、そして、それを防ぐ。3番目が、自分の体にウイルスがついても、つまり喉にウイルスがついてもそれを排除するっていう3つの原則ですね。家の中にウイルスを持ち込まない、家の中にウイルスがあってもそれを除去する。最後の砦は自分の喉にウイルスがついてもそれをやっつけると、まあ、こういう3段階で、もう私はもうウイルスはかからないという大きな確信をですね持ってもらいたいなと思うわけですね。今までは私がもうコロナ急展開と書いたのは、今までまあコロナというその恐ろしいものがどこにあるか、どうしたら守れるかが分かんなかったわけです。完全に分かったっていう感じですね。家の中にウイルスを持ち込まないっていうのはですね、頭でこうずっと考えてもらったらいいわけです。例えば自分が外に出て電車に乗って、まあ、あの会社に行って帰ってきて、それで帰りがけにコンビニとかスーパーに寄って帰ってきたと、手にはレジ袋がぶら下がってそこにいろんなものが入っていると、こういう状態をまず推定しますね。その時に自分が家庭に入って、その時に排除してしまえばいいわけですね。で、私まあ3月頃から家族なんかには言ってるんですが、スーパーで買ってきた袋の表面にはコロナウイルスがついてると考えていいと。なぜならば、まあ、スーパーとかコンビニの店員さんがですね、コロナにかかってる場合はそれはうつりますね。必ずかかってる人がいなければうつりませんからね。ですから、まあコンビニとかスーパーに悪いんですけど、かかってる人がいると考えなきゃいけないわけですね。そうしないとうつりませんから、それで玄関で袋を出して、それにあのアルコール消毒とかジャンス酸をかけてですね、それで消して、あのしばらくちょっと5分ぐらいかぐらい置いて、そしてそれを台所に持っていく、もしくは着物でもそうですね、どっかで買った服とかそういうのも表面にコロナウイルスがついてるかもしれません。店員が、かかってる可能性がもちろんあるわけですから、いつでも外の人はかかってると思わなきゃいけないですね。それから電車の中で誰かがコロナウイルスを出すかもしれませんから、喉にもついていると思わなきゃいけないですね。そうすると家の中に入って、まずあの袋を開けて消毒して、それで玄関にちょっと余裕のある人はそこにハンガーかけといて、そこに上着を脱いで上着をシュッシュッシュッってやって、つまり身についてるわけですからね。そして自分の喉をうがいして、手をよく洗って、それで今に入ってお茶を飲むと。そうすると一応自分の体っていうのはコロナの入ってついてない状態で家の中に入ることができると、こういうことですね。まあ、特に気をつけなきゃいけないのは、私スーパーの袋とかそういうものだと思うんですね。スーパーの中で3密を避けたって関係ないんですよ。いくら3密避けようと自分の体にはついてきますからね。これはあの家の中に誰もいないマンションに住んでる人でも、風呂上がりで寒い思いしたら風邪ひくんですよ。つまり風邪っていうのは誰かからうつって かかるものもありますけどね。それともしそれはクラスターとか言って、まあ、みんなが騒いでるんですけど、そうじゃないんですよね。それもあると。それからうようよしてるんですよ、近くに。だから例えば職場に行ったら職場の空気の中にはウイルスがいるんですよね。ですから、まあ誰が全員がマスクしててもそれは無駄なんですね。無駄じゃないけども少しはね。それから今度は家の中で接触感染しないようにする。一番あれなのは、例えば食事する時のコップを家族で共有するとか、箸を直箸にするとか、まあ、そういうのが一番問題でしょうね。だから飲食店が 5% しかなくて、家で感染するのが 22% もあるというのは、飲食はですね、飲食店に入ったら厳密なんですよ。入り口でまず手をしますね、消毒します。それからテーブルは大体別々ですよ、よほどのところでない限り。そこで食べると、もちろんその空気の中とか喋るところから、いろいろコロナウイルスが入ってきますけど、それはまあ まあ、普通に入ってくるわけですね。だから直接的な接触感染はないわけですね。で、まあ、一番危ないのはトイレと飲食店のトイレのノブでしょうね。だからこれをまあできるだけ触らないようにするってことはあるかもしれません。だけど家ですとね、シーツでしょ、毛布、枕カバー、机の表面とか、それから食事するところの表面ですね。それから窓を開けるためにはどうしても鍵とかそういうのに接しますからね。まあ、自分一人の時は、一人でお住みの時は一回きれいに消毒すればいいでしょうね。でご家族がいる時は、ご家族が出入りする時にはやっぱりちょっとそこのとこ必要でしょうね。私の家なんかも結構人が泊まるんで、まあ、この前も全部全ての枕カバー、シーツ、毛布を洗濯しました。一回洗濯したら洗剤がありますからほとんど消えますね。だいたいデータを見ますとね、そういう無機物っていうか生物じゃないものですね、人間の体とかそうじゃなくて、そういうシーツとか机の上とかっていうのは、大体ウイルスは5日から15日ぐらいは生きてるようですので、まあ、15日生きてるものは少ないんですけど、まあ5日ぐらいと考えて、でお客さんも5日経てば次のお客さんが万が一シーツ洗濯しなくてもいいんですけど、だけど連続的なんていうのはやっぱり、まあこの際よく枕カバーとか、まあ、洗濯してもいいですね。それから14世紀にヨーロッパでペストが流行って、まあ、半分ぐらいの人が死んだっていうのはものすごい病気の時もですね、実はポーランドは流行しなかった。それはポーランドのご婦人がテーブルクロスを拭く時にウイスキーを布巾に垂らして拭いたんですね。それだけだと言われてるんですよ。つまり家の中を清潔にしておくってことですから、まあ、綺麗好きの奥さんが おられればですね、この際普段も洋服なんかが積んであるようなテーブルもですね、一応この洋服はできればちょっと簡単に外で干せば、日光消毒で消えてしまいますからね、ウイルスは。それでその機会に机をきれいに拭くとか、そういうことをすればですね、家の中の接触感染がなくなるわけですね。でそうしますと、家の外出から家に帰ってきた時に家の中にウイルスがいない、つまり一人でも家で感染するんですね。というのはどういうことかっていうと、家に帰ってきた時は元気なんですよ。その時喉に100匹のウイルスがついてると。でそれは3日か5日経つとですね、1万匹以上になって、そこで感染するわけですから、自分で感染してる自家中毒みたいなもんですね。ですから一人であるとか、家が2人であるとか5人いるとかいうこととは関係なくて、家にずっといる時に、これね、感染という言い方が今すごく乱れているので、10匹喉についている状態を感染というか、1万匹ついて発症する寸前のところを感染というか、ったら今までは発症する、もしくは発症寸前の時を感染って言ったんですけど、最近 PCR で、ウイルスが5つあるともう感染を確認してますからね。ですから、まあ、分かんなくなっちゃってるわけですね。テレビなんかが用語をきちっと使わないと、むしろ感染者を増やしている状態なんですね。犯罪ですね、言ってみれば。まあ、そういう点では、家についてもまだ余裕があるってことなんですね。だから家の中でお一人でもですね、やっぱり部屋の中をきれいにして、つまりもしもお一人だから感染しないってわけじゃないんですよ。みんな人間から感染すると思ってるんですよ。だから自分が持ち込んで自分の手についている、例えば東京駅でエスカレーターの時にエスカレーターのベルトにうっかり触っちゃったとしたら、手が汚れてますね。それでそれが家の中に入ってきて自分の机を汚しますね、とかコップとか、それで自分がまた感染しちゃうんですよ、せっかくうがいしても。だから自己感染っていうのがあるわけですね。ですから、最後の砦はその自己感染を防ぐために、まあうがいも適当に やりですよ。だからまあ、だから今日帰ってきて一回うがいしても、明日まだ外に出なくても一応うがいした方がいいわけですね。今自粛ですからあんまり外に出ない時もあるわけですね。だから国の言うようにテレワーク、家の中にいるから感染しないっちゃうじゃないんですよ。ですからそこもね、間違っちゃいけないわけですね。例えばお風呂の普通何の風邪の菌も誰もいないのに、お風呂に入って寒い思いすると感染しちゃうっていうのは、そこら辺にいるウイルスが喉につく場合もありますし、それから自分の喉にもともとついてたものが寒い思いをするために血行が悪くなって免疫が下がって、そして自己感染しちゃうということですね。ですからそれも気をつけなきゃいけない。まあ それぞれの家庭はそれぞれの家の構造がありますから一概に言えないんですけれども、家の中にまずウイルスを持ち込まない、それから家の中で接触感染しないように、自分が接触感染しないように、家族が5人おられる人は 5倍になりますからね、危険性が。それから自分自身の体についているウイルスが自分が油断することによって自己感染してまた風邪をひくっていうのがありますから、それを全て考えて三段構えで防御してもらうっていうのが重要だと思います。コロナが急展開して方向がはっきり見えたと、いうことで、大変に嬉しく思いまして、これで3回目なんで、3回目か4回目なんですけども、次々と新しく分かったことで、もうはっきりしましたからね、向こうの方まで透明に見えます。それから WHO もですね、私WHO に反するっつって随分テレビとか、ブログを消されてるんですけど、どこは反してるんですかね。だって昨日 WHO の声明ですと、ほとんど私が言ってたことですよ。ワクチン打つときに強制的にするなとかですね、それからワクチンに副作用があることを十分に知らせろとかですね、そういうことで、ワクチンについて今まで WHO はなんか強制的にさせる方を支持しているように、見えますけれども、ちゃんと WHO のステートメントを見ればですね、私が言ってることは非常に WHO に近いんですね。ところがこの日本語が分かる人が私のブログを消してるとこ見ると、本当に YouTube の、 監査員っていうのはその WHO のステートメント読んでるんですかね。武田が憎いとかなんかそういうことなんじゃないかと、邪推してしまいますよね。ところで、コロナ急展開しまして、それで、家が一番感染が多いということが分かったと、それから空気感染よりか接触感染が多いということが分かったと。だからとにかく家庭を守るんだっていうのが、まず家を守るんだっていうことですね。それにはシーツの洗濯が必要なんだ、枕カバーの洗濯も必要なんだ、今までと全然方向性が違いますからね。机の上もよくアルコール消毒した湿らせた布で拭くんだということなんですが、今日はちょっと多可的な内容で自粛増幅という話をします。自粛してですね、国民を家に置いとけば感染が防げるだろうというのは、当初から私が言ってるように3密なんていう間違った考えでいくとですね、変なことになっちゃうよって言ってたわけですね。つまり家が感染が一番多いんですよ。その家に閉じ込めるのが、国民を閉じ込めるのが自粛なんですよ。ということはどういうことかっていうと、家の感染が最も多いんだから、自粛させるということは危険な場所に国民を追い込んでるってことなんですよね。実に滑稽ですよね。感染を防止するために国民を家に閉じ込めますと、家での感染が一番多いのに家に押し込めますと、それで飲食店は一番安全なのに、一番ってことないけどかなり安全なのに飲食店に閉じ込めますと、こういうわけで、そこを禁止しますと、逆ですよね。これは私のデータじゃないんですけど、ヤフーかなんかでちらっと見たんで、まだ出典がよく分かってないんですが、いわゆるその飲み屋さんとか、それからクラブとかホストクラブとか、そういうのをですね、たった 0.2 ですよ、 0.2% のところなんかを規制したって全然意味がないわけです。ただ憎らしいとかですね、なんかそういう飲み屋をこの際一掃して中国資本でも入れようかとか、そういう邪悪な心が知事とかそういうところにないとですね、出てこないようなアイデアですね。だってデータがないんですから。だからこれでね、謎も解けたんですよ。ヨーロッパの都市封鎖もほとんど効果ないんですね。イギリスとかフランスのように非常に都市封鎖が厳しいところと、フィンランドのようにほとんど都市封鎖とかそういうのしないところと、100万人あたりの感染者とか死亡者とかほとんど同じか、フィンランドの方がちょっと少ないんですからね。日本でもそうですよ。綿密にこうグラフを書いてみると、3月4月 の, 日本での自粛も効果がなかったんですよ。8月あたり の効果がなかったんですよ、自粛も。それはなんでかって言ったら、家庭が一番感染するんだったらね、それは少しは減りますよ、もちろん自粛したら 人は行動しませんからね。だけどね、あの北海道大学の先生だったかな、よく NHK がそれに乗っかってやってましたよ。あの8割自粛とか言ってね、8割おじさんとか言ってました。8割の接触を減らすためには 56% 控えればいいんですからね。事情なんですから。勉強してないなって感じなんですけどね、感染学者っていうのは。まあそんなことはまあどうでもいいんですよ。でつまり一番悪いのは、例えば2週間自粛してそれで国民がそれを守って家にいるとしますよ。そしたら今度は2週間後に自粛を解いたらですね、何やってるかって言ったら、その5人家族で1人だけコロナにかかってると、その人が家族みんなに感染させて自粛ですからね。そして2週間目にはいどうぞっつったらどうなるんですか一体。だって国は2週間隔離したりしてるじゃないですか。隔離するところが自宅だったらば、自宅に一緒にいる人はどうなるんですかね。まあ、そのくらい頭を回してほしいですね。まあ愛情がないんでしょうね。コロナにかかって亡くなるおじいさんとかそういう人に対する愛情がないんですよ。それからコロナに怯えてるシングルマザーで子供抱えてる人とかそういう人に対する愛情がないんですよ。ですからもう形式的なことやったらいいっていう感じなんですね。なんか僕冷たい感じがします、その厚生労働大臣にしても、それからなんか専門家会議の何やらにしてもですね、なんか冷たいんですよ。で冷たいっていうのは本当に本心からみんながコロナにかかるのを防いであげたいという気持ちがないか、アホか、どっちかなんですよ。例えば僕が言いましたように屋形船でかかると、これ別に3密かどうかは分かんないんですよ。屋形船でかかるってことは接触感染の可能性が非常に高いんですけど、3密なんつったもんですから全然方向が違っちゃったわけですね。もしもあの時に接触感染言ってたらね、相当程度助かった人いるでしょうね、本当。それからもう一つは、あの今度のことが急展開したのはデータが出てきたからなんですよ。それは隠して僕のところに教えてくれた人がいたからなんですよね。これは何でかったらですね、いや、あの厚生労働省のトップとかお医者さんがよく分かってるわけじゃないんですよ。知事とかそういう地位についてるだけなんですよ。その人たちがやっぱり日本の古い、あれですね、江戸時代の山形番頭が言った大地っていうのをですね、この際よく勉強してほしいですね。っていうのは大地って何かって言ったらですね、国の上の方のあたかも偉そうな人が決めるよりも、そのデータを公表してみんなで考えた方が優れた知恵が出るっていうのが第一なんですね。大きな知恵、大きな知恵っていうのは一部の人ではダメなんですね。これが実際に現れたのがソビエトの共産党政権ですね。5カ年計画モスクワにですね、ソ連のものすごく頭のいい人たちを集めて5カ年計画を立てながら、それを国で推進していくと。とにかくエリート中のエリートがモスクワに集まってよく検討してやるわけですから、ものすごくいいはずなのに、50年ぐらい経ってみたら、まあこれは東ヨーロッパも入れてだから40年から45年経ってみたらですね、経済状態はひどい、社会もひどいっていう状態になっちゃったわけですね。これまさに山形番頭の言う大地を知らなかったからっていうことですね。必ず多くの人たちが考えた方が少数のエリートが考えるよりもいい考えに至るということなんです。ですから関係者は大地というのをかみしめてもらってですね、とにかくデータをオープンにすると、データっていうか情報をオープンにすると、 NHK の人にもお願いしたいんですが、片方のデータだけじゃなくていろんなデータを国民に提供して、国民から受信料をいただいている恩に報いると。やっぱり NHK の人も第一という言葉をよく勉強してほしいですね。そしたら、自粛増幅、自粛した方が患者が増えるんだということも分かるし、それから家庭で食事するよりか飲食店で食事する方が安全だということも分かると。今まで、嘘をついてたとは言わないんですが、多分愛情が欠けてて頭の回転が鈍かったんでしょうね。だから逆と対策を取ってきた。せっかく日本は 感染者が少なくて抑え込めるのにもかかわらず、増やす感染を増やす方向の政策を取ってたらダメですよね。ちょうどね、3月4月自粛してしばらく休んで患者さんを世の中に出して、で今度もう一回、感染させて、今度はまた感染した、来てきたって8月に自粛して、でまたそれも解放して、また世の中にあのウイルスをばらまいて、そしてまた今度は1月に家庭に返してまた培養すると、家庭培養を続けてるんですからねなんちゅうか悲しいですよね、本当。だからもう少し冷静に、そんな先入観とかそんじゃなくてですね、飲食店で感染してるに決まってるじゃないかなんて、そんなような態度、そういう傲慢な態度は科学じゃいけないんですよ。私もね、その最近その家で感染が 22% っていうことと、それから大江戸線の運転手の感染の状態を見て、それからマスクをかけた人の感染状況も見て、ああなるほどなと思ったわけです。なるほどなと思ったのには背景となるものありますよ。例えば SARS の時の感染の様式とか、中国でからの出た、もう中国からの論文ってすごい役に立つんで、正直なんですよ。日本の論文って何の役にも立ちません。一番ひどいやつはあの42人死ぬとかやつは、もう論文ではないんですけど、あれ正式には書きつけみたいなもんですけど、それ読んでみたらひどいなと思ったんですよ。こんな人が大学教授なのかなと思いましたけどね。中身ですよ、結果じゃなくて。まあ、それから知事さんの発言の変なことね、まあ、いっぱいありましたね。それよりかやることっていっぱいあるんですよ。日本茶とか紅茶よりかいいうがい薬を早く開発するとかですね、ワクチンよりかは瀬戸際でもいいから止めた方がいいですからね。とにかく自粛増幅という認識をはっきり日本社会で作んなきゃいけません。ヨーロッパなんかアホなんだから、ヨーロッパがやったからってやっちゃいけない。日本が独自にちゃんと考えてやらなきゃいけないと思います。今日なんかマスクをつけなかった受験生にですね、大学が注意して聞かないので、まあとうとう追い詰めちゃったっていうのは話題が出てましたけども、まあ確かに受験生が神経質になってるところを見ると、まあマスクを本来つけなくてもよくてもですね、まあみんながこういうヒステリー状態の時は、まあヒステリーの感情にも配慮してあげる必要があるというふうには思いますが、一方ではやっぱ正しいことは正しいんだっつって頑張るっていう、そういうこの、まあ男性にそういうの多いんですけど、そういう気持ちも理解してあげる必要があると思うんですね。実はマスクは逆効果を示しているようなんですね。まあ、それは素人の人っていうか、まあ普通の人でも理屈をきちっと聞けば分かると思うんですけども、まず第一に科学的っていうか理論的にはほとんど無駄なんですね。無意味っていうか、それは非常に当たり前のことで誰でも分かる理屈なんですが、ウイルスの大きさ 0.1 ミクロンぐらいですから、それで大体布マスクとかそういったマスクはそれのまあ大体100倍から1000倍ぐらいの大きな穴が開いてるわけですね。ですから私がいつも言うように、外から蚊が入ってくるのは嫌だという主婦がですね、大体10センチ角ぐらい開いている網戸をつけてもですね、蚊はスースー入ってくると、まあいうことですね。まあそのうちドジな蚊はたまたま網戸を作っている針金にぶつかることもあるかもしれませんが、それは非常に少ないということですね。だからまあ当然こういう実験をすれば、まあ、NHK がたちの悪いシミュレーション実験の例を出してましたけれども、きちっと実験すればですね、そういう結果が、同じような結果が出るのはこれは当たり前のことでありまして、まあ、そういう意味では例えばですね、これはどこの大学、聖路加国際大学のお医者さんがですね、若いお医者さんが実験をしておりますが、布マスクとか普通のガーゼのマスクとか、まあ、そういったものでもではですね、透過率、ウイルスの低下透過率は 100% 全然マスクしてないのと変わらない。それからまあ、非常に厳密な防塵マスクですね、まあ、工場なんかで使う防塵マスクは正しく装着すれば、まあ、100分の1ぐらいに差があるが、 いい加減で装着すると、まあ、50% ぐらい入る。つまりこう今度はもうすごく息苦しいような通常工業的に使うような防塵マスクでもですね、鼻のところが開いてたりしますとやっぱりそこの隙間から入りますからね、 50% ぐらい抜けるということで、まあ我々が日常的に布マスクとかガーゼのマスクを買ってですね、まあ、電車の中でしてるふりをしてますけど、これは全く無意味なんで、やっぱり誰かが全く無意味だっていうことを言ってあげなきゃいけない。まあ裸の王様みたいなもんで、もう全員がしなければ気が済まないようになってますね。で、科学的にはもちろんその大きさの意味で無意味なんですが、だけどですね、唾が飛んできた時にその唾がで、マスクをしてなかったら唾が直接口の中に入るけども、マスクをしてればマスクで防がれるというふうに錯覚してる人が多いんですよ。これは実は逆なんですね。例えば、まあ、電車の中でマスクをしてて、まあ、突然隣の人がゴーンって咳すると、そうするとその飛沫が、まあ、あれもだいたい8メートルぐらい飛ぶって言われてますかね、まあ、そのぐらい飛びますので、当然自分の顔面にも来るわけですね。で、ところがマスクをしてなければ、まあ、そこでティッシュででも拭けばですね、例えばアルコール製 の, ティッシュというかで拭けばもうそこで取れちゃうんですけど、マスクをしてますとね、唾のついたウイルスの入っている唾の飛沫がですね、マスクについちゃうんですよね。もう当然つくから防げるわけです。ところがその後全然呼吸でもしないとか、そのマスクをすぐそこで捨てれば別なんですけど、もしもそのままマスクをしてますとね、だんだんすぐ、まあ、かなり早い時期に、水分は飛んでしまいますから、そうするとウイルスだけになりますね。そうすると自分が息した時に自分の肺の中に入ります。つまりマスクをすればするほど、コロナにかかりやすくなるっていうことなんですね。ですからマスクをしてる人見たら、あなたマスクしない方がいいですよ、みんなのためにマスクしない方がいいですよというふうに逆にアドバイスしてあげた方がいいでしょうね。つまり大きさから言っても無意味、実験も無意味、それから唾の中にウイルスが入っている場合は唾がすぐウイルスの表面で乾燥してしまいますから、それが入るということですね。それでもう一つは岐阜県のですねデータを本当は実は自治体でですね、最近はまあ私はお茶をいつも用意してあって、私はだいたい昔から口の中が乾燥すると咳が出るんですが、すぐお茶を飲むようにしておりまして、喉についているウイルスも洗い流しているつもりでありますけどね。岐阜県でですね、まあ、岐阜県でもどこでも東京都でもそうなんですけども、保健所が調査してるときはですね、マスクしてるかどうかも、してたかどうかも患者さんについては調査してるんですよ。ところがとにかく隠せでね、隠してるもんですから出てこないんですが、岐阜県についてはちょっと知り合いがですね調べてくれまして、最近特に岐阜県はマスクしてる人が多いもんですからですね、調査をしたところ、感染してるほとんど 100% の人がマスクしてるんですよ。それもかなり厳重にマスクして、家庭でもマスクしてるっていう人も結構多いんですね。ほとんど全部が感染した人の全部、僕がずらーっと見たところではデータをよこしてくれたんで、ずらーっと見た時は全員感染した人が全員マスクしてました。感染した人が全員マスクをしてるってことは、はっきりとマスクがコロナを防ぐことができないってことです。これはですね、僕がいつも引用する2020年3月12日の東京都医師会のステートメントの中にですね、マスクというのは感染を防止するのには役に立たないと。まあ、コロナにかかった人が周囲に菌をまき散らさないようにするには一定の効果があるというふうに書いてありますが、まあ、こういったその医学的なきちっとした考察がですね、世の中では消えてしまって、まさになんか集団リンチのようにですね、マスクをしないやつはなんだっていうことを言うっていうことが出て、そういう人が出てきたっていうのが僕はちょっと悲しいんですよね。科学的にも無意味、から実績も無意味、実績のうち実験も無意味と言ってて、実際の岐阜県の感染者もとにかくマスクしたら感染しないんだったらですね、感染はやっぱ止まりますよ。自粛なんかしなくたってマスクすればいいんですから。だけどこれだけ感染者が減らないっていうのはですね、やっぱり マスクには防御機構がないっていうことなんですね。ですからその防御機構のないものを使ってもいけないし、まあ、さらに僕は飛沫で感染する比率が低いと思ってるので、まあ、そういう意味でもマスクをするとやっぱり接触感染がおろそかになって、私が目撃した例では、まあ、東京都のエスカレーターのベルトのところに手当ててる人もいたし、平気でどっかあちこち触ってる人もいるし、家の中なんかも、唾液のついたそのシーツとか枕カバーをあまり変えずにですね寝てる人もいるようだし、それから机の上を、まあペストが流行った時にはポーランドのご婦人はテーブルクロスをアルコールのウイスキーをしませたもので拭いてたわけですが、それで感染を防止したんですけど、まあ、そういうこともあんまりしないで、食卓のテーブルの上もほとんど拭かないっていうか、水で拭いてもダメなんですよね。やっぱり殺菌剤をちょっと、まあ、次亜塩酸が一番いいと思うんですけど、次亜塩酸で拭くというのが一番いいと思うんですね。まあ、次亜塩酸は変なところの利権があって、アルコールじゃなくちゃダメだ、次亜塩酸はダメだとか、次亜塩酸と次亜塩酸ソーダは違うんだとか、科学的にむちゃくちゃなことを言う人が突如増えてですね、まあ、僕なんかもバッシング受けたんですけど、まあ、学問的には全く無意味なことを言ってきたんですけど、まあ、ああいう人たちはもうしょうがないんですよ、利権派だからね。だからそういう次亜塩酸で拭くと、まあ、次亜塩酸というか次亜塩酸ソーダっていうか、どうせプラスイオンが必要ですからね、ソーダであるカルシウムであれ、まあ、カルシウムってことは普通ないんですけど、ソーダなんですけども、そういうものがなきゃいけないんですが、まあ、そういうことを科学的な知識をご存じない人か、もしくは利権派でそれで騙そうという人が、このせっかくいい消毒薬だった次亜塩酸ソーダもしくは次亜塩酸をですね使えなくしちゃったっていうのは非常に大きな問題でした。おそらくこれによってかなり日本の感染を増やしたと思うんですけどね。やっぱり調べもしない、何もしない、一人一人が意識を責任も持たないで、集団リンチのように自分の、なんて言うんでしょうかね、ちょっとこの頃そういうところありましてね、こうイライラすることを他人を非難することによって解消するっていうのは風潮はあんまり良くないですね。まあ、日本人はそういうことは今までなかったんですけどね。それでまあ、マスクについては非常にそれでまた感情的になりやすいものなんですよ。人間というのは感情的になりやすいものがあって、感情的になりやすいというのはですね、うすうす自分が間違ってるかもしれないなと思うことを主張するときは、やっぱり人間はやっぱり割合とこう善意のものですからね、ちょっと引け目があって感情的になるというのが普通なんです。例えば今ではいいのはですね、 PCR 検査で陽性の人をテレビでは感染を確認したって言うんです。感染したと言わないんですね。感染を確認した、これもやっぱりそうなんですね。心理的には感染したとちょっと言うのに多少躊躇しちゃうんですよ。PCR 検査ですからね、感染と言っていいのかなと心の中でちょっと思ってるもんですから、それで、東京で1000人が感染したと言わずに、1000人の感染が確認した、感染が確認したって言い方の方が感染したよりか強いんですけど、まあ、日本語の言葉のあやとしてはですね、感染したっていうとその人が責任を持って感染したとこう言うわけですが、感染を確認したっていうと誰かのせいですよっていうのを言おうとしてるわけですけどね。まあ、マスクもそういうふうにならずに、我々は感情的になる必要ないんですよ。結論はですね、コロナウイルスの流行を止めることですから。だからまあどういう考え方してもいいですよ。0.1 ミクロンのものがその100倍とか1000倍の穴の開いてるところで止めることはできないとか、実験でそういうのが証明されているとか、まあ、唾が飛んできたらそれが乾燥したら口に入っちゃうとか、それから実際上日本で感染している人のほとんどがマスクをしていたとか、まあ、そういうどれでもいいんですけど、やっぱり自分が納得できるものでですね、納得して無駄なことをやって感染を増やさないようにしてもらいたいなと思っております。